際广播电台。
こちらは北京放送、中国国際放送局です。
こんばんは、ニュースをお伝えします。まず主な項目です。中国人民政治協商会議第13期全国委員会第5回会議は、すべての議事日程を終え、10日午前、人民大会堂で閉幕しました。江元裕大使は、中日関係について積極的なシグナルを発信しました。外交部は、制裁は分裂と対立をさらに激化させるだけだと示しました。以上、この時間の主な項目です。はじめに、中国人民政治協商会議第13期全国委員会第5回会議は、すべての議事日程を終え、10日午前、人民大会堂で閉幕しました。閉幕会議には、習近平氏をはじめとする党と国家の指導者らが出席しました。政協全国委員会の主席を務める汪洋中国共産党中央政治局常務委員が閉幕会議を主催し、演説を行いました。汪主席は演説の中で、今年は第13期全国委員会が職務を遂行する最後の年である。今期の第1回会議の閉幕会議で、私たちは政協という政治組織から付与された責任を正確に把握して、政治的立場や政治的理念などを鮮明にし、人民中心に職責を遂行し、現実に即して実践することを通じて、協議の能力を高めていかなければならないことを強調したと述べました。また、この4年間、委員たちはこれらの原則と理念を真剣に実践し、政治能力や人民に奉仕する思い、協議の能力を強化してきたとまとめた上で、今後の取り組みについて、これらの原則と理念を貫き、より良い成果に向けて誠心誠意職務を全うしていくことを望むと激励しました。今年は中日国交正常化50周年にあたります。中国中日本大使館の江元裕大使は7日 CMG チャイナメディアグループ傘下の CGTN を通して、中日国交正常化50周年を記念、中日関係の新しい未来を切り開くと題する署名文書を発表し、積極的なシグナルを発信しました。江大使は文書で、50年前、両国の先輩指導者は、相互尊重と勝意はあっても大道を求める精神に基づいて食い違いを彫刻し、冷戦環境の中で国交正常化を実現し、異なる陣営の国同士の平和共存や友好交流の模範を確立したと綴りました。江大使は両国関係の健全な発展について5つの意見を示しました。1つ目に、相互尊重を堅持し、食い違いを適切に処理すること。2つ目に、約束の厳守を堅持し、矛盾や対立をコントロールすること。3つ目に、協力とウィンウィンを堅持し、共同利益の拡大に尽力すること。4つ目に、友好的な伝統を堅持し、民意の基盤を固めること。最後に、多国間主義を堅持し、国際任務を履行すること。以上の5つについて考えを示しました。アメリカのバイデン大統領は8日、ロシアからの石油、天然ガス、その他のエネルギーの輸入を禁止すると発表し、欧州委員会は今年ロシアからの輸入する天然ガスの3分の2を削減して、ロシアへのエネルギーの依存度を段階的に減らし、イギリスは2022年末までにロシアからの石油輸入を段階的に停止するなどと報じられています。外交部の趙立堅報道官は9日の定例記者会見でこれらの状況について、中国は国際法の根拠のない一方的な制裁に断固反対する。制裁を加えても平和と安全を取り戻すことはできない。関係国の経済と民生に深刻な困難をもたらし、双方ともに敗北、あるいは皆が敗北の状況に至り、分裂と対立をさらに激化させるだけだと指摘しました。趙報道官はまた、中ロ両国は良好なエネルギーの協力関係を維持してきた。 双方は引き続き相互尊重、平等互恵の精神に基づき、石油・ガスを含む正常な貿易協力を展開していくと強調しました。外交部の趙立堅報道官は9日の定例記者会見で、アメリカ政府がウクライナ問題において中国に関連する偽の情報を撒き散らしたことを受けて、アメリカは矛盾を転嫁し対立を煽り立て、機に乗じて利を得ようとしている、卑劣な手段であり下心が陰険だと批判しました。報道によりますと、アメリカ紙ニューヨークタイムズはこのほど、中国はロシアのウクライナに対する軍事行動を事前に知っていたと主張する記事2本を発表し、その背後にはアメリカの国家安全保障会議高官の指示があったとされます。趙報道官はまた、ウクライナ問題が今日にまで推移してしまったのは、アメリカをはじめとする NATO 北大西洋条約機構の行いがロシアとウクライナの矛盾を火山の火口に一歩また一歩と押し合ったからだ。アメリカは自らの責任から目を背け、逆に中国のウクライナ問題に関する立場を非難して中国とロシアを同時に圧迫するという企てに、覇権を維持する目的を達成する方策の余地を見出そうとしていると指摘しました。お聞きの放送は北京放送中国国際放送局の日本語放送です。ただいま北京からニュースをお伝えしています。次に、北京冬季パラリンピックが続く中、一部の外国メディアが中国は障害者をふるいにかけていると報じたことに対し、外交部の趙立堅報道官は9日の定例記者会見で、否定的な報道は中国に意図的に泥を塗るものだ。そのことこそパラリンピックを尊重せず、さらには中国のパラリンピック選手をも尊重しないことだ。そのような小細工は誰も相手にしないと述べました。趙報道官は、冬季オリンピックと冬季パラリンピックは同じように素晴らしいと述べ、北京冬季パラリンピックは競技組織、会場サービス、障害者への関心と思いやりの面で、各国の選手や国際パラリンピック委員会、さらに国際社会から高く評価され、世界に自信、友愛、希望を伝えている。今後も競技場に目を向け、スポーツそのものに焦点を当て、奮闘するパラリンピックの選手を応援していきたいと思うとの考えを示しました。趙報道官は、中国の障害者が粘り強く奮闘する精神は、中国の全国民を勇気づけ、障害者事業の発展を推進する中国の制度的優位性を明らかにした。このことは、中国の人権事業の発展と進歩を生き生きと映し出しており、世界の障害者事業のはつらつたる発展にも貢献していると強く述べました。外交部の趙立堅報道官は9日の定例記者会見で、個別の国が中国のハッカー集団からサイバー攻撃を受けたとする記者からの質問に対して、これまで繰り返し申し上げたが、中国は法律に基づいていかなる形式のハッカー攻撃であれ取り締まっている。ハッカー攻撃を奨励したり、支持したり、容認することはなおさらありえないことだと答えました。おしまいのニュースです。中国雲南省プーアール市のコーヒー価格は10年ぶりの高値を記録しました。プーアール市の2021年のコーヒー栽培面積は4万4500ヘクタールを超え、生産量は4万6000トンに達しました。現地のコーヒー農家によりますと、昨年は1キロ3.5元、日本円にしておよそ65円だったのに対して、今年の単価は1キロ4.6元、日本円にしておよそ85円で、10年ぶりの高値となりました。プーアール市のコーヒー豆は加工を経て、ヨーロッパや中東国家へも輸出されています。以上、この時間のニュースは、リュウエイがお伝えしました。